私たちは昨日からエリシャの生活について一緒に考えてみたいと思います。エリアという預言者はその後継ぎであるエリシャに向かって次のように言われました。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさいと。あなたの願いを私に言ってください。そうしたら私はあなたがどんな人か言いましょう。ある者は金だけがあればいいのですがと言い、ある者は聖書を読みイエス様を知る時間が欲しいと言います。今読めました箇所を見ると、主がエリアを手に生かせる前にエリアはエリシャに、私が取られてあなたを離れる前にあなたのして欲しいことを求めなさいと言いました。私たちはその答えによってエリシャの心の内をよく知ることができます。エリシャはエリアを愛し知っていました。エリシャはエリアの信仰と祈りをよく見ましたから、エリアの霊の力が自分の内に現れることを願っていました。ですからエリシャは次のように答えたんです。ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになれますように、あなたの霊の二つの分を私に継がせてくださいと。エリシャは自分はまだ年若く経験もそんなにない、だから自分がこのような大きな預言者としての使命を成し遂げるには霊の力が、上からの力が必要であることを知っていたのです。あなたの霊の二つの分け前が私のものになれますように。エリシャは言った、あなたは難しいことを求める。あなたがもし私が取られてあなたを離れるのを見るならばそのようになるであろう。しかし見ないならばそのようにならないと書いてあります。エリシャは終わりまで自分の願いをそのまま持ち続けるかどうかに全てがかかっているんです。ただエリシャが最後まで自分の願いを持ち続けるならば素晴らしい恵みと力を受けるのです。エリアとエリシャの関係は主イエス様と教会員の間を表しています。イエス様と誠のキリスト者の間を表しているんです。エリアは昇天し、エリシャは二つの分の霊を受けました。主イエス様は昇天し、弟子たちは満ち溢れる聖霊を受けました。ですからエリシャは新約のキリスト者を旧約で表しています。エリシャはよみがえりの力で上から与えられた力で働きましたし、新約のキリスト者たちも同じくよみがえりの力で働くべきです。エリシャの願いは私たちの願いと同じでしょうか。どうぞ「あなたの霊の二つの分け前が私のものになれますように」。 もしあなたが不意にこのような質問をされたならば、あなたは何を答えるでしょうか。あなたの今日を持ってくる願いは何でしょう。あなたは主イエス様をもっとよく知りたいのでありましょうか。多くの人々は初めは心に熱しています。しかし主イエス様のよみがえりの力に預かりたいという願いはすぐに消え去ってしまいます。したがってこのようなキリスト者は霊的に独立できず、内面生活は傍となってしまいます。私の願いはすべてのクリスチャンに近日中に御霊の動きが来ることで、すなわち深い悔い改めと性別が、私たちの上にやってくることを願っています。もしそれがやってきたならば、私たちは高尚な召しと使命を知り、パウロと同じようにただ一つの願いを持つに至るでしょう。ピリピ書3章10節に、私はキリストとその復活の力を知りという願いを持つようになります。前に言いましたように、私たちは今日からしばらくの間一緒にエリシャの生活を学びたいと思いますが、今日はエリシャの生活を通して一つの問いを皆様に投げかけたいと思います。すなわち、どうしたら主なる神のしもべとなることができるのでありましょうか。もしエリシャの願いは私たちの願いとなったら、私たちは祝福された人々となります。私はそれが私たちが皆持っている願いであることを知っています。私たちの願いはイエス様をもっともっとよく知ることです。多分あなたはその願いを知らないかもしれません。しかしあなたの心の奥底ではイエス様をもっとよく知る、イエス様のよみがえるの力に預かりたいという願いがあることと思います。どういうふうに主のしもべとなることができるのでありましょうか。主の御心にかなったしもべたちの特徴は一体何でありましょうか。神のしもべになる秘訣は何でしょう。第一番目は全力を尽くすことです。列王記上19章の19節から21節までちょっと見てみたいと思いますが、お読みいたします。エリアはそこを立って行って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは中に9匹の牛を先に立て、その中2番目の9匹のそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて、自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけていっていった。私の父と母とに口づけさせてください、それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい、私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて、1クピキの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えたと書いてあります。 もし主なる神がしもべになりたいと思っている人をお選びになると、その人に非常に重きを置かれます。これは興味深いことです。今読みました箇所に私たちは主の見ておられるある人の生活を見ることができます。エリシャは自分がやったことは徹底的にやれました。神はそれに非常な重きを置かれました。なぜならこの箇所が今日まで聖書の中に残され伝えられていますから。エリシャは12匹の牛を前に行かせ耕していました。全力を仕事に集中していました。神はそのエリシャの徹底した様をご覧になりました。それは大して大切には見えませんが、主にとっては大切だったんです。12匹の牛を使ったということは徹底的にことを行ったことを意味しています。エリシャは全力を尽くして働きました。控えめにしておくことは決してやれませんでした。牛は働く時の力を表しています。私たちはエリシャが全力を振り絞って働いたことを見ました。また神もそれをご覧になりました。私たちはいつか主に使える時が来るだろうと思い、その時まで半分ぐらいの力しか出さないでいるかもしれません。しかしそのような状態では主は私たちをお持ちになることはできません。よみがえるの力を私たちを通して表すことはお敵にならないんです。主がその道を開かるまでの待っている間もなすべきことを 100% の力を出してなさねばなれません。それは本当に大切なことです。私たちは普通の仕事よりいわゆる霊的な仕事を大切に思うかもしれません。しかしそれはそうではありません。あなたは今普通の仕事をやっています。しかしそれは主のために絶対必要な準備の時なんです。あなたがこの準備の時に 50% ないし 60% しか働かなかったならば、主はその後にもあなたをお持ちになることはできなくなるでしょう。もしあなたが毎日の仕事を全力を尽くし徹底的にやるならば、主はそれをご覧になります。イエス様はご自身の働きのうちにあなたを召し、よみがえるの力をご自分の力をあなたを通して表されます。少しパウロを考えてみましょう。疑いもなく彼は全くメキュラのようなものであって、全然間違った道を歩いていました。しかし彼のやったことは心からの仕事でした。そして主はそれをご覧になりました。あなたはどんな仕事でもいい、全力を尽くしてそれをやるならば、主はそれを御心に止められます。主はこのような人に深い訓戒を与えることができます。またこのような人が奉仕の生活に耐え、どこへ行こうと主と共に生ける人であることを主は知っておられます。私たちが全力を尽くして働かなければ、主は私たちをどこの場所へも自由に導くことができないんです。 主がそれで十分だと言われるまで私たちは全力を尽くして働くべきです。主のしもびになる第2番目の秘訣は後ろの橋を断ち切ることです。エリアはエリシャに街灯をかけました。これは今までエリアの受け持っていた神によって決められた預言者としての仕事を公にしたことを意味しています。エリシャはエリアの後継者になるのです。エリシャは牛を捨ててエリアの後に走ってきていった。私の父母に口づけさせてください、そしてその後あなたに従いますと言いました。まあ、これを読むと多分新約聖書の次の箇所と同じじゃないかと言われるかもしれません。マタイ伝8章21節にまた弟子の一人が言った、主よ、まず父を葬りに行かせてください。あるいはルカ伝9章の6、11節にまた他の人が言った、主よ、従って参りますが、まず家の者に別れを言いに行かせてください。しかしエリシャの場合は全く違っていました。エリシャは大きなお別れの会をやれませんでした。エリシャは後で戻ることができないように過去の橋を全部燃してしまいました。そしてエリアに従いました。皆さん、これは徹底した徹底さです。エリシャはもし今預言者になりうまくいかなかったらなどと物落ちせず元の百姓に帰らないように牛を殺してしまいました。エリシャは今神が私を召した、それを知っていました。エリシャは突然神の虜とされもはや逃れ出ることができなくなりました。それはエリアがエリシャに命じたせいだけではなく、主なる神ご自身がエリシャの心に語りかけたからであります。この神の言葉によってセンチメンタル、すなわち感傷とかこの世のものを全部脱ぎ捨てました。主が語りかけました。そしてエリシャはそれに応え、後ろにある橋は橋になるものを全部断ち切りました。もしあなたが主のために働きたいと思うならば、人間の言葉によって動かされたのではダメで、また失われた人々の苦しみのせいでもダメなのであって、主なる神ご自身があなたに直接語りかけたのでなければいけません。もし主なる神が語ったのならば、すべては解決します。もし主なる神があなたに語りかけたのなら、あなたはただ一つのことを行うのみです。すなわち過去の一切の結びつきや清みを断ち切り、主と共に前進することです。愛する兄弟姉妹よ、本当に覚えていただきたいと思います。大切なのは主が語ったことで、大切でないのは人間の語ったことです。人間の考えたことです。人間の思ったことです。人間の欲したことです。